今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の18章15節から27節です。ヨハネ18章15節から27節。 John chapter 18 from verse 15 to 27。ヨハネ18章15節から27節。はじめに15節と16節を宣言します。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて言った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。アーメン。一言お祈りいたします。十字架につけられし我らの主イエス様、私たちの身代わりとなって本当に弱い私を憐れみ、私たちを罪から救い出すためにあなたが身代わりになってくださったことを、あなたが全ての贖いの技を成し遂げてくださったことを感謝いたします。我らは今朝も御前に集いました。どうかこの耳を傾け、あなたを求めし、一人一人に豊かにあなたがお語りくださいますように、取り継ぐしもべの唇を清め、一人一人耳を清め、ともどもあなたの命に豊かに預かることができますように、どうか助けてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も我らの素晴らしい主イエス様を褒めたたえつつここに集いました。イエス様からのお言葉、本当にこれは麗しいものです。イエス様はこの十字架の場面の前の晩、このようにして、ね、裁判を受けました。ヨハネの福音書を、ね、ここ最近、テレビにしてるんですけども、この前のところにおいては、ね、ゲッセマネの園において、イエス様が捕らえられたんですけど、しかしそこは全てイエス様が主導権を持って、イエス様主導のもとにわざとイエス様は、ね、お縄にかかって、ね、本当は、こんなお縄、ね、すぐに、でももうそんなの、ね、打ち破って、でそれで、そんな捕らえに来た兵士たちなんてもういとも簡単に、打ち倒す権威のあるお方がイエス様なんですけど、しかしそれはあえてしないでわざと捕らえられた。それは全人類を皆さんを含めて救うため、でした。でそれで、イエス様は、このお縄にかかって、そして、まず連れて行かれた先、それは、この直前の、ね、まず13節のところに、まずアンナスのところに連れて行った、ね、彼がその年の大祭司カヤパの宗徒だったから、ね、でこのカヤパが、ね、一人の人が民に代わって死ぬことは得策であるとユダヤ人に助言した人である、ね、でということで、まずイエス様を捕らえられた一番最初に、このアンナスのところに連れて行かれたんです。でそこにおいて、シモン・ペテロと、ね、もう一人の弟子、すなわちヨハネも、このイエス様が捕縛されて、連れて行かれるのを、ね、見て、その後に、一定の距離を保ってでしょうね、ついて行ったんです。ついて行って、でそれで事の成り行きを見ようと、ね、しました。でシモン・ペテロは、ね、ヨハネ、と一緒に行って、でそれでヨハネはですね、この、大祭司の知り合いで、って書いてあったので、ですから、ね、そうだったんです。大祭司の知り合いとして、で門番の女のところに行ってヨハネが話して、でそれで、ね、ヨハネ自身とまたペテロも一緒にその中に入れるよう、交渉したんですね。でそれで、入ってきました。ですると、ね、この門番の端ためが、ね、この17節に門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと尋ねました。 ね、ペテロの顔はだいぶ知られていたんですね。イエス様といつも、ね、一緒にいる、あのペテロ。けれどもペテロは、ね、そんなもんではないと言った、ね、17節にあります。最初の否定です。ペテロは、ね、合計3回イエス様のことを知らないというふうに、ね、大勢の人々の前で証言してしまうんですけども、ペテロは、そんなものではない、ね、というふうに言います。で、まあ、他の、ね、福音書の箇所では、ね、立て続けに、ね、人々が質問をして、ね、ペテロはそんなものではない、ね、まあ、呪いをかけて、ね、誓う、というところもあるんですけども、このヨハネの福音書は、まあ、時間経過と、ね、リアルタイムに、ね、進んでいくんですね。で、18節見ますと、寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。で、まあ、日に当たっていた、というのが、まあ、原文のところですけども、ですから日に当たっているから、ペテロの顔もその 日明かりで、まあ、チロチロ人の前で見えるんですね。ペテロは、もう人々を恐れながらも、けれどもイエス様がこの後どのような成り行きになるのか、見たいので、で、それで、そこに、行って立って温まっておりました。で、19節。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼らに答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。アーメン。イエス様は世に向かって公然と話しました、ね、公然と、ね、どこで宮で、ね、神殿で、ですから、ね、本当に、オイセルとした、ね、世間話ではないんです。神殿の中において公然と、ね、もうティーチング、ね、教えをしたから、だから、ね、人々はそれを聞いて、ね、そして、イエス様が話したことを、ね、人々は、知っているはずです。イエス様は宮において何を話したか、福音を語りました。イエス様が、ね、神の御子であられることを語りましたし、また御言葉に何と書いてあるのかって、それを語りました。けれども、ここの、ね、人々、大祭司、と、ね、その取り巻きたち、ね、またこの、アンナスは一体何を聞きたかったのか、要するに尋問して、イエス様の言葉の中から何か訴えるための、ね、死刑にするための口実を聞きたかったんですね。けれどもイエス様は真理しか話しません。イエス様は、ね、そんな、嘘偽りをする人たちの茶番劇の中のその嘘偽りの、ね、話交わりの中には加わりません。そういう話かけをされてきたらイエス様は黙るんです、ね、黙ってるんです。このヨハネの福音書を手紙にした皆さんは、イエス様が黙っている場面が、尋問をされても黙る場面で何度か見ましたね。ポンテオピラトの前でも、その後、ね、ピラトからの質問に黙る場面が、ね、まあ、まだ手紙にしてない箇所ですけども、そこも出てきます。イエス様は、ね、人のその、ね、嘘偽りの茶番劇に、ね、加わるようなお方ではありません、ね。そもそもなんでイエス様が、ね、この、尋問という、ね、イエス様は悪いことをしてないのに、ね、尋問をされなくてはならなかったのか、それは、ね、イエス様を試験したい人たちがまず、ね、尋問しなければ、尋問して、そしてその中から、ね、そのこと自治を得なければイエス様の試験にできないから、だから、ね、尋問したんですね。けれどもイエス様は、ね、そんな一切嘘偽りの、ね、茶番劇の中に入ってきませんでした。で、それで、ね、怒った、ね、人が、出てくるんですけども、皆さんがクリスチャンだということで、ね、何か尋問めいたことをされる、場面が、ね、出てくるかもしれません。私もですね、今、ティアハウス、ね、工事してくれたティアハウスが、まだ、ね、昔、ね、 レストランだった時ですね、そこにまあちょく手伝いに行っていたことがあったんですけども、ね、そこに行ったところ、ね、そこに、なんか酔っ払いの、ね、人たちが来てですね、そこで、まあ昔、ね、ある人が経営していた時、そこでお酒も、ね、出していたことがあったんですけども、そこで私はね、まあ、もう、キリスト教会の牧師ですよって尋ねられたので、ね、まあ、答えたんですけども、しかし、その、まあ、2名の方が、酔っ払っていてですね、目を真っ赤にして、で、なんかいろいろ、尋問していくんですね。キリスト教は何々で、これこれじゃないか、どうなんだってね、もう目を真っ赤にして尋ねてきたんですけども、で、相手酔っ払っててですね、言葉のなんか、要点が私つかめなかったので、で、それで、今の質問ちょっともう一回繰り返してくださいって聞いたら、相手の方が、って言って、何も答えられなかったんですね。で、まあ、もし牧師に質問があるのでしたら、しっかりと教会すぐそこにありますので、しっかりと礼拝の日にシラフで、ね、その質問をしたいことを尋ねてくださいって、言ったんですけども、相手はですね、なんか訴えたいという言葉だけが頭の中にあるって、で、それでいろいろ聞くんですけども、しかし、ね、真理に立つ人、皆さんは真理に立つべき人です。真理に立つべき人は、相手の嘘偽りの茶番の土俵に、ね、皆さんも一緒になってはいけません。皆さん、真理の土俵に引きずり込んでくるべきです。そういう真理について、ね、キリスト教について質問がしたいのであるんでしたら、ね、酔っ払ってという形ではなくて、ね、また頭の中がそういう、なんか、訴えたいという、そういう言葉、ね、によってではなくて、しっかりとこちらに来なさいって、ね、そういうふうに来るべきであって、ね、そういう酔っ払いの、ね、あるいは嘘偽り、あるいは訴えたくて仕方ない人のその頭グーグルにこちらが、ね、合わせて、ね、相手が、もしかしてあなたはこれこれのことを、ね、聞きたいんですかとか、そういったですね、相手の側に合わせるべきではないんです。皆さんは真理の土俵にしっかりと立って、そして真理の側に、ね、持ってくるべきです。イエス様はこの場面において、ね、この、ね、言ってみればもう本当に訴えたくて仕方がない人たちのその訳も分からずに聞いているその話、ね、そちらに、ね、かかずり合うことはしませんでした。ね、皆さんも本当にかかずり合ったとしたら、相手のその酔っ払いや、ね、またね、嘘偽り、あるいは訴えたくて仕方がない、そういう人の土俵にわざわざ降りて行ったら、皆さんの時間が泥棒され、皆さんの経済が泥棒され、ね、エネルギーが消費されてしまいます。皆さん、その時間、経済、エネルギー、もっと、ね、聖なることのために用いるべきです。このように、ね、時間泥棒、ね、エネルギー泥棒、経済泥棒、ね、そういう、ものに対しては、ね、こちらがそれを与えたりしたら、相手に罪を犯させることになってしまいます。ね、この間も ある人がね、本当にこの教会において、まあ、お世話に、まあ、何度ももう公的な、ね、役所手続きを、ね、しに行ってあげたり、ね、また経済的な面において、また霊的な面において、ね、指導したり、したにもかかわらず、その全部を騙して、ね、自分のいいように使って、ね、ということを、してしまった、ね、方、今までもう本当にこちらがクリスチャンですから、何度も援助をしたり助けてあげたり、ね、したきたにもかかわらず、けれどももうそれを用いて、まあ、お金も、ね、持ち逃げしてしまって、そういう罪を犯させてしまったからにはもう、ね、そういうことを、ね、しませんよって、ね、まあ、断絶することに、しました。また、ね、再び、ね、助けて、ね、ということを、メッセージが、ね、送られてきたりしても、けれども、ね、助けませんよって、ね、そういうふうに、ね、聖なる時間泥棒、聖なる経済泥棒、ね、をさせて、罪を犯させるわけにはいかないですから、ね、ですから、本当に皆さんもきっちりとですね、この相手に罪を犯させないようにするために、ね、あえてシャットアウトする、ね、しなくてはならない場面があります。イエス様は、この、言ってみれば茶碗の、ね、裁判、ね、の中において、このイエス様から言づちを得たい人がですね、大祭司の、イエス様に、 質問です、そうですね、19節では弟子たちはイエスに弟子たちのことまた教えのことについて尋問したって、まあ、弟子たちを捉えたい、というのもあるでしょう。また、教えの中において、まあ、どんな、ことを言ってみたのかって、けれどもイエス様が答えたのそれはもうすでに公の場面においてすでに話したって。で、そしてイエス様自身のことを聞くよりもむしろ周りの人々が何というふうに言っているのかって、そのことを聞きなさいって、というふうにイエス様は、言います、けれども、22節を見ますとイエスがこう言われた時そばに立っていた役人の一人が大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いならその悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいならなぜ私を打つのか。アーメン、ね、イエス様は結局、ね、正しいんです。何も悪いこと言ってないんですけれども、ね、イエス様が、ね、答えたことそれをですね、大祭司にそのような答え方をするのか、ね、と言って、ね、平手でイエス様を打ちました。イエス様が何か悪い言葉を言ったから侮辱した言葉を言ったから平手で打ったのではないんですね、けれども、このイエス様を打った人は大祭司は、ね、A のことについて質問してるんだ。お前は A のことについて答えればいいんだ。なんでそんな、ね、A ではないことを言うのか、ね、まあ、そういった、ことでしょうか、ね、それで平手でイエス様を、ね、打ちました、まあ、この場面、ね、結構いろんな福音書であるんですけども、ちょっとマタイの福音書の方のその並行箇所を開きたいと思います。マタイの福音書の並行箇所26章、また26章の、57節からのところです、まあ、この後、ね、アンナスはイエス様を縛ったままで大祭司カヤパのところに連れて行くんですけども、そのカヤパの、ね、席におけるイエス様とのその群衆の人々のやり取りがこの、マタイ26章57節以降のところにあります。26章57節から読みますと、イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出て言った。この人は私は神の神殿を壊しそれを三日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。アーメン、ね、イエスはずっと黙っておりました。なぜ偽証を求めて、ね、の裁判の席、そして偽証者がたくさん出てきたと60節にあるんですね。嘘を言ってる、ね、嘘の証言を、ね、する人々がたくさん出てきました。でそしてあれやこれやの偽証、ね、偽証 A を証言し偽証 B を証言し、けれども要領がつかめないんですね、でそれで、ね、イエス様ずっと黙ってました。もしもイエス様がこの場面において真理の言葉を発したら、その真理の言葉、ね、イエス様は真理なるお方です。そしてイエス様の言葉は鋭い両刃の剣です。もし、ね、イエス様がこの場面において、ね、この偽証者たちに対して真理の剣でもって対抗したら、この人たちもうひとたまりもないんですね。もうアリンコほどの、ね、ものでもないんです、ね、けどイエス様はあえて口を閉ざしておられました、ね、ヨハネの福音書における、ゲッセマネの園においての逮捕の場面においても、イエス様は、ね、もういともたやすく十二軍団よりも、ね、強い御使いたちの軍勢を使わせて、その、ね、棒切れとか持ってイエス様を捕らえに来ようとしている人たちをもう、ひとたまりもなくしてしまえる権威はあったんですけど、しかしそんなことをしたら人類の救い、また本当に嘘偽りで生きている人たちを もうみじんこもなく、ぶった切ってしまうようなこと、それはイエスはなさいません。その人たちが、その後も生きて悔い改めて立ち返って、そして、神の子になるのを本当にイエス様は、またそして父なる神様、聖霊様は忍耐して待っておられるんです。彼らが本当に立ち返ることを待っておられます。だから私たちは救われたんです。その、本当に立ち返る機会をこの命ある限り得ているから、だから私たちは助かりましたし、また今罪を犯して偽証を求めて、また本当にこの神の子たちを訴えるような人たちをあえて野放しにして、彼らが本当に自らの意思で立ち返るということを主は待っておられるゆえに、あえてこういう、偽証者とか悪どい者たちが、あたかも何も、罰を受けないまま、野ざらしに、好き放題やってるかのように今私たちは見えるかもしれませんけれども、それはあえて一人でも多くの人たちが救われたいと願う父なる神様のその忍耐ゆえに今待っておられるんです。この偽証者たち、本当にイエス様を取り囲んで偽証したんですけど、しかし真理の言葉に対してはイエス様はそれを答えます。このマタイ26章の63節の後半、63節、それで大祭司はイエスに言った、私は生ける神によってあなたに命じます、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた、あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。アーメン。でイエス様はこの大祭司の、質問、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを、言いなさいという、この、質問、誠に真理です。そうです、イエス様は生ける神の御子キリストです、イエス様ははっきりと、あなたの言う通りですと答えました。それのみならず、あの黙示録のにある場面、やがて人の子は雲に乗って、来られて、そして地上を裁かれる、そのことをあなたはやがて見ることになるってとまで答えました。これ真理です。イエス様は、嘘を偽りで言ってるのではなく、イエス様は確かに生ける神の御子キリストです、そしてやがて雲に乗ってこられて地上を裁かれるお方です、けれども、65節では、すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった、神への冒涜だ、これでもまだ証人が必要でしょうか、あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです、どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして彼らはイエスの顔に椿をかけ、拳でなりくりつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った、当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。本当に人は愚かです、本当に ここまでして嘘をついて、愚かです。全てはもう神様の目の前に、真理がさらけ出されているんですけれども、彼らはそれを知らず、本当に嘘で、またイエス様のことをこのように、椿をかけたり拳で殴りつけたり、嘘で嘘を塗り固めようと、してイエス様を十字架につけたんです。イエス様は、皆さん生ける神の御子キリストですか。アーメン。そうです、イエス様は生ける神の御子キリストです。この真理、これを人々はねじ曲げて、これを神への冒涜だって、あくまでイエス様は真理を言ってなくて嘘を言ってると、言って、それが死刑の材料になりました、けれども皆さんは本当にイエス様は生ける神の御子キリストであると皆さんの中で通すべきです。人は不真実です、弟子たちでさえも不真実でした。ペトロは、イエス様のことを知らないと3度も言います、けれどもイエス様は真実です。私たちは本当に不真実な弱さがありながらでも、本当にイエス様を真実としてそちらの、方面で生きるべきです。イエス様は生きる神の御子キリストだって、ある人たちは、 反対方向で生きてます。イエス様はなんかいなくなってしまえ、ね、イエス様が生ける神の御子とんでもない、俺は俺で生きたいんだという方面で生きますけれども、皆さん少なくとも弱いながらでもつまずきながらでもこのペテロのように、ね、なりながらでもそれでもイエス様についていくべきなんです。ペテロはそうでした。この十字架の場面において神様に敵対する者、イエス様に椿をかける側と、ね、イエス様に泣く泣くついていく側に分かれました。本当に皆さんはイエス様についていく側、ね、泣く泣くでもあってもつまずきながらでも、ね、罪を犯しながらでもそれでもイエス様についていくべきなんです。ヨハネの福音書に戻りますけれども、ね、ヨハネの、ね、18章の24節からですね、アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者がいた。私が見なかったとでも言うのですか。あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐニワトリが鳴いた。アーメン。でもうペテロ、ね、自分がつい先ほど、ね、もう剣を持って大祭司のしもべの一人に、ね、耳を切り落とした、ね、マルコスという人の耳を切り落とした、ね、でその親類にあたる人が見ていたんですって。ペテロに対して、ね、私が見なかったとでも言うのですか。あなたはそうであの人と一緒にいましたと、ね、けれどもペテロはそれをもう否定しました。本当に、ね、イエス様の弟子であるペテロもこの場面によって不真実でした。この場面全人間が不真実だったんです。イエス様の弟子であろうとなかろうと人は不真実をもってイエス様に迫って、そしてこの宰相たちはイエス様を裁判にかけて、それも嘘偽りの茶番の裁判です。でそれでイエス様はから言葉をついに得ました。どんな言葉か、イエス様は自分で自分のことを生ける神の子キリストだと告白したこと、それが言葉です、ね、けれどもイエス様は真実と言ったんです。イエス様は最後まで真実でした、ね、けれども人はこの十字架の場面において最後の、ね、不真実を、ね、貫き通しました。この不真実な人たちを救うためにイエス様はこの裁判にかけられて十字架につけられて死なれたんです。イエス様は人を、ね、救うためにあえて、ね、人々の不真実、嘘、偽りに対しては、ね、それを裁くことはせず黙っておられました、ね、けれどもイエス様は弟子に対してはあらかじめケアしておられたんです。ペテロはこの場面において、ね、イエス様のことを知らないと3度、ね、誓いました。他の福音書では呪いをかけて誓ったと、ね、あります。すると鶏が、ね、鳴きましたけど、イエス様はあらかじめこのことをご存知で、ね、このペテロのために信仰がなくならないようにあらかじめ、ね、祈っておられたんです。ルカの福音書の並行箇所にて、ね、書いてあります。だからあなたは、ね、立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいって、そういうふうに、ペテロに言うんですが、しかしペテロはその時、ね、死をご一緒 にならろうであろうとも死であると覚悟はできておりますというふうに、ね、答えるんですが、しかしイエス様はその時、ね、ペテロあなたに言いますが、あなたは、3度私のことを、ね、知らないと言います、ね、ニワトリが鳴く前に3度私のことを知らないという、ね、そういうふうに言いました。でもペテロも弟子たちも本当に、ね、いや私はあくまであなたについていきますと、ね、その前の、まあ、つい数時間前に、そういうふうに言ったんですけど、しかし結局弟子たちは誰一人真実ではありませんでした、ね、本当に私たちも弱いです、ね、真実ではないところがありますけれども、本当に イエス様はあらかじめ祈っておられるんです。勇気を失わないように、また信仰がなくならないように、私たちのためにイエス様はあらかじめ祈っておられます。本当に私たちは時に弱くなってしまいます。特に不真実な人のその嘘偽りに巻き込まれて、自分たちも嘘偽りの茶番劇の中で、ね、わーわーギャーギャー嘘を、ね、あるいは、ね、不毛な、ねことに、命とは全く関係のないことに巻き込まれてしまうかもしれません。しかし私たちはそのな不真実な不信仰者の土台土俵に置いていってはなりません。私たちはあくまで真理の土俵にしっかりと立って、いるべきです。イエス様はどういうお方か、ね、イエス様はこの場面において裁判にかけられて黙っている弱々しい、ね、もう平手で打たれても、ね何の仕返しもしない、そういうふうに人の目から見れば弱々しく見えるんですけど、しかし、ね、イエス様は全ての人のに命を与える、ね、お方であり、また私たちの住むことのできない光の中にもともとおられたお方、そのお方が人の世に降りてこられて人として生き、そして人の罪を負うためにこのように裁判にかけられ、唾をかけられ、あざけられ、罵られ、十字架にかけられたお方です。冒頭で宣言した箇所は第一テモテの6章なんですけども、本当にこの箇所6章の13節からの箇所、ここに本当にイエス様のその素晴らしさと、また低くなられたありそうの対比が、ね、出てきます。第一テモテ6章13節から16節です。 1 Timothy chapter 6 from verse 13 to 16 13節からお読みしますと、私は全てのものに命を与える神とポンティオピラトに対して素晴らしい告白をもって証しされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。アーメン。で、ここにおいてイエス様は、ね、全てのものに命を与える神の懐におられたお方、ね、全ての人に命を与えるお方が、ね、父なる神であり、御子キリストであり、ね、聖様、三位一体なる神様ですから、そのお方はなんとポンテオピラトの前において、ね、裁判を受けられたお方でもあられます。ね、全てのものに命を与える神なるお方がなんとポンテオピラトの前において、ね苦しみを受けられたお方です。そしてこのお方はポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って証しされたキリストイエスです。で、イエス様はポンテオピラトの前においても嘘偽りではなく言い訳でもなく、ただ真理を貫き通しました。ね、本当に多くの人たちが思います、なんでイエス様は、ね、ポンテオピラトの前で、また大祭司の前で、ね、カヤパの前であんな風に言ったのか、ね、あんな風に言わなければ、十字架にかからなくて済んだだろうに、ね、けれどもイエス様は真理なるお方です。真理を貫き通した、ね、ゆえに、イエス様は十字架にかけられました。イエス様は、ね、全てのものに命を与えるお方であり、そしてポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って証しされました。そのお方を前にしてあなたに命じますとパウロはテモテに言います。14節から、私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。で、本当にイエス様はこんな大祭司の前で、ね、唾をかけられ、罵られ、あざけられ、ポンテオピラトの前に引きずり出されて、ね、ということが、ね、ここ最近のヨハネ福音書テビリンの箇所続くんですけども、しかし神は、ね、イエス様は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主です、ね、ただ一人死のないお方です。 イエス様は十字架の上で人として死なれました。それは人の罪を死に明け渡すためでありました。けどイエス様は死に縛られて置かれるような、そういうことはありえないお方ですから、3日目に復活して、そして、天に昇られて、今は全能の神の右に座したまえり、賢いより鍛えて生けるものと死に至るものとそばきたもお方です。神様はこのイエス様を、引き上げられました。神様は、祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方、また近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。このお方が本当にポンテオピラトの前において苦しみを受けられた。しかし素晴らしい証をしたって、この手元書に書いてあります。本当にイエス様はそのようなお方なんです。私たちもこの地上において、時に弱くなってしまいます。ペテロのように、弱くなってしまいます。けれども、イエス様はこの弟子たちに対しては、皆さんに対しては、あらかじめ祈って取りなしておられますし、今もまた取りなしておられます。世の中がいかに嘘、偽りを吹きかけてこようとも、皆さんは本当にこのイエス様にとどまり続けて、真理にとどまり続けて、そして真理を証しするべきです。皆さんはテフィにするべきです。で、御言葉が入っていないと、で、本当にこのペテロのように周りに流されて、裁判の席においても、流されてしまって、そして恐れ、恐怖、で、相手のペースに飲み込まれて、そして、ボロッと、言ってはならないことを言ってしまったり、してしまいます。けれど皆さんは、テフィにしているならば、御言葉が皆さんの中にしっかりと打ち込まれているならば、動じることなく真理で対処し、そしてその場相手が嘘偽りを、もう何人かかりで来たとしても皆さんびくともしないで、本当に真理で対抗することができるようになります。皆さんは手引きして本当にこの世の中に打ち勝って、皆さんの、が入っていくことによって、その嘘偽りの場が真理に変えられる、そのようなことに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当に私たちは弱いものです。時に世に飲み込まれ、恐れ恐怖に飲み込まれて、そして嘘を言ってしまったり、またイエス様のことを知らないと言ってしまったり、そのような弱さがあります。またイエス様のことを知らないと口で言わないにしても、本当に立ち振る舞いによって、あたかもイエス様はいないかのような、弟子ではないかのような、そのような立ち振る舞いをしてしまうことあるかもしれません。しかし本当に私たち手振りが必要です。御言葉が打ち込まれている必要があります。どうか一人一人が本当に恐れにとらわれることなく、ただあなたのその真理の言葉にしっかりととどまって、御言葉が打ち込まれて決して変わることのない御言葉によって、本当に一人一人の思い、心が変わることはなく、本当にイエス様にある平安、イエス様にある土台のうちにしっかりととどまっている一人一人でありますように。あなたは誠に死のないお方であるにもかかわらず、人の星から救うためにあえて死なれたお方、あなたを褒めたたえ賛美いたします。主よ、あなたは今日もまた私たちの王の王、主の主です。明日も明後日もこれからもあなたを主として歩んでいく私たちです。どうか人々の歩みを守り、また弱い私たちをあなたが憐れみ、再びあなたのもとへと、あなたの真理へと、あなたの平安へと、主を、もし今弱い人たちがいるならば、戻してくださるようにと願い求めます。あなたが助けてください。今朝いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ただ一人死のない方、私たち一人一人、王の王として、主の主として、私たちを導かれるイエス様が唯一救い主であられることを今日も心から感謝いたします。私たちを罪から、あらゆる肉のあらゆる その汚れからイエス様ご自身が守り、そして貫いてくださったそのイエス様の愛によって、今日も生かされたもの、イエス様を生き、イエス様についていくものとして一人一人を呼び、またイエス様が選び任命してくださっていることを心から感謝いたします。罪のないイエス様が死刑にされたこと、木にかけられた、呪われたものとされた、その本当にイエス様の十字架なしに私たちは生きることができません。今日もイエス様についていくことができますように、真理であり道であり命であられるイエス様を見、そしてイエス様を聞いて今日も豊かに生きる私たち一人一人でありますように、主が御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。世にはあらゆる言葉があります。たとえ偽りの言葉をさも真理かのように言う言葉が飛び交っていたり、またイエス様に対して本当にその何か取っかかりを見つけるためにそのような嘘のふっかけの言葉をかけてきた、そのような状況がありました。その中にあってイエス様は真理の土俵からは決して離れることなく、人々が何かを言ってきた時にも、ただ真実を真実としてはいははいとイエス様は答えられただけでした。私たちもこの時代の中にあって、日々の歩みの中で真理の土俵に、私たちが真理の土俵に引っ張り込む側となることができますように、イエス様がその知恵を与えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。イエス様を真理として、また御言葉を私たちは蓄えて、そしてあらゆる状況に御言葉を通して打ち勝つものとなることができますように、イエス様が整えてくださることをよろしくお願いいたします。私たちがたとえ罪を犯してしまったり、また弱さのうちに裏切ってしまったり、その中にあってもイエス様は私たちに立ち返る機会を与えるために、罪のないイエス様が十字架にかかられたその場面を今朝私たちは見ることができました。イエス様感謝いたします。信仰がなくならないようにあらかじめイエス様が祈ってくださって、本当にその立ち返るチャンスをイエス様は与えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様に帰ることができますように、私たち自身のうちにもしも本当に主が忌み嫌われるところ、それを聖霊様の光によって当てられたその部分があるならば、イエス様の御名によって打ち捨てて、そしてイエス様に立ち返り、落ち着いて信頼して、素晴らしいイエス様からの力を得る私たちでありますように、今日もイエス様よろしくお願いいたします。そしてテフィリンを通して御言葉を蓄えるものとして、主はテフィリンを与えてくださったことを感謝いたします。イエス様ご自身である御言葉を今日もよく私たちの牛に蓄えることができますように、ロゴス文字ではなくイエス様を命として私たちのうちに蓄える、昼も夜も口ずさむとそのテフィリンがますます祝福され、そして世に打ち勝つ力、そして真理を真理として見る信仰の目、またイエス様の御声を聞く信仰における耳が豊かに整えられて、テフィリン世代としてこの時代を勝利者として歩むことができる私たち一人一人でありますように、今日もよろしくお願いいたします。現れの時まで命令を守り、傷のない、非難されるところのないものであることができる私たち一人一人でありますように、そして日々真理であるイエス様の御言葉によって豊かに歩み、父なる神様と、また御子なるイエス様と、助け主なる聖霊様の三位一体のその三つ寄りの意図によって豊かに守られ、豊かに愛され、そしてまた愛されたその愛によって私たちも愛し、イエス様の御名によって牧するそのイエス様の民となることができますように、生ける神の御子キリストですと日々イエス様の御前において信仰告白がなされる、その上にエクレシアとして教会が建てられる、私たち一人一人が日々歩くエクレシアとしてイエス様を働くものでありますように、イエス様よろしくお願いいたします。今朝語っていただきましたこの素晴らしい御言葉、私たちはこの御言葉を今日もまたこれからも握りしめて、そしてイエス様についていき、イエス様の御名によって勝利者として歩む私たちでありますように、真理に生きる私たちでありますように、主が豊かに助け導いてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。